YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日8月31日、第331回 87.0MHz 学大 FM と言いますと、いつものように、いけばな接種流は次期家元、マスの三つあるさんからのご紹介。学芸大学駅そばは居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりましてね、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、ね、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さてそんな中ですね、先週は久しぶりに、まあ、ミモザのねバイオリニスト坂本氏と休符からね、まあ休符といってもまあ若鳥からね目黒川墓場ね、もう名作もうただ数々ある中でですね、休符から新曲ね、釣った魚には餌をやれまでですね、頑張ってリハーサルを行ってきたところですね、まあやはりアコースティックな仕上がりはね、まあフルバンドとは違った形で味わいがあって、それはそれとしてね、大変まあ面白くも違った味わいがあってよかったのかなというふうなことで考えておりますけどね、まあ何しろ今年も決定しました9月19日日曜日の第34回目黒区民さん祭りとかで、あとまあ秋口の学F文化祭などではですね、ぜひ、そちらの方もお楽しみにしていただく、いただきたく思われる、そんなさんままことキーボードと、そして、こちらはブログを拝見したところによりますとですね、このところはまあジョギングにオリジナルユニットのリハーサルに、友達バンドのライブ鑑賞にとね、アクティブに過ごされる中、やはりその若さゆえにですね、まあお食事はとにかくまあがっつりと行きたいものだということでですね、そこで、カレーを食べることにしたわけですけどね、多めにやっぱりね、そこはまあがっつりと行きたいということで盛り付けると、その上に卵を割ったところが、なんと、その卵は滑り落ちてそのまま足にかかってしまって最悪だーといった、そんなですね、状況の中でもですね、お笑いのまあサマーズスペシャルを見てはね、早速癒されるぜといった、繊細さと大胆さを兼ね備えたミュージシャンといえばこちら。
どうも佐藤陽介です。
元気ないよ。
そんな。
これ元気なかったね。今足の上に落ちた卵のショックから復活しない。
まだまだかかりますね。
まだまだかかってるの。スペシャルサマーズ見て元気になったんじゃなかったの。
僕それちょっと一応書くからその世間的に足って言ったんですけど、はい、本当は思いっきり股間に。
股間に。知らん。はい、そんなあなたは誰。
僕は、佐藤陽介です。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人こちらと言いますと、オフィスこと演芸部サイト並びにですね、今日のツイート、7月14日以降ですね、11時56分 PM 以降、さて、打ち合わせ終わったから一旦会社に戻って引っ越し先、かっこ同じビルのレストラン、かっこ閉じるに挨拶以降以来、ブログ等における情報がピタッと確認できないままとなっておりまして、いずれにせよまあ相変わらずお忙しいには違いないんでしょうけども、学部ブログもアップにならないままですね。アップにならないというよりも、告知の方をよろしくお願いしたいということなんですけど、まあどうにか本当に、忙しい中でね、よくよく伺ったら本当に引っ越しを されている最中だということなんで、まあそれじゃ状況的にはまあ なかなか大変なのかなと思いながらもですね、とにかくご多忙にご多忙を極めておいでといったご様子の第5週目女性サブパーソナリティはこちら。
はい、皆さんお久しぶりです。ことゆきです。
はい、ことさん的には2ヶ月ぶり、まあだから佐藤さんも含めて2ヶ月ぶりと、
ね、そうだね、
いうふうなことでございますけども、いやまあお暑い中ではございますが、お二人ともここのところ近況的にはいかがでございましょうか。
陽介君どうよ。
あ、僕からじゃあ、僕はですね、最近はもうライブのために体をしっかり作ってますね。
おー、すごいじゃないですか。ライブ命と。
ライブ命ですね。
いいことですよ、若いうちは。
もうね、若いうちにスタミナをしっかりつけといて。
うん。その割にはちょっとなんかぐるーっとなんか周囲を一回りしたらすぐ帰ってきてるみたいな。
ものすごい早い。
ものすごい早い
の。
この間も10キロ走ったと思ったら往復で3キロ。
行けよもっと。駒沢公園一周したって2キロぐらいあるぞ、だって。
それ何分かかるの？
あの帰りはウォーキングになるんで基本。
若いんだから
もう。よ、頑張ってさ、根性。
もともとでもスポーツマンみたいな印象だから、何でもできそうな雰囲気あるんじゃないの？
小学校の時、副キャプテンでしたよ、サッカー部の。
サッカー部の副キャプテン先に言わ、サッカー部を先に言わなきゃ。
何の副キャプテンやねん。
うん、帰宅部の副キャプテンかも分かんないし。
すごい偉い帰宅
部。サッカーやってた、サッカーやってたの？そんだけの運動量じゃ足りないでしょ、だって。
どんどんもうサボってサボって。
細身で長身だから結構がっつり動かないとさ、筋肉動かないよね。
そうなんですよ。もう今だからいつも体痛い痛い。
まあでもやっぱりね、うん、あの体力つけてやっぱライブ臨まないと、
そうなんです、
やっぱ自分はあの辛いし楽しめないもんね、ライブね。
そうなんですよ。もう引いちゃうんで、
うんうん。俺らなんかでもやっぱりもうそういう経験あるけど、のやっぱり僕らなんか歌うから、はいはい、やっぱりそのライブになった時に本番で声が出ないとか、体が思うように動かないとかってこんな悔しいことないもんね。
そうなんですよ。
そう、自分のためにもやっぱりこう納得いくライブをやるためにもね、ま
あ、その状態なので、
うん、じゃあもっと走れラーメンとかカレーとか卵でへこんでる場合じゃないよ。
走った後にキュッと一杯やって
しまう。行きたい行きたい行きたいな、缶チューハイとかな、う
ん、ダメなん
です。だってブログとかことさん見てたって、ここなんかそんな運動したとかリハーサルしたっていうの10個ね、そういうあの項目があるとすると、だいたい7個ぐらい食ったりなんだあと3つでちらほらベースの練習しましたとか、
ね、
なんかあの買ってきて調整しましたとか、それで先輩と一緒にダッティでワイルドな先輩がいるらしくて、なんかその人と悪い写真撮ってみたいとか、そんなだもんね。
いや、ちゃんとチェックしてい
ただいて。してる
バンドマンらしい暮らしぶりだ。
まあまあ言ってしまえばね、
ね、
ああまあまあ
ロックな、
そうそう、
貧困法制よりばな、
ステージ3、
ステージ2入っちゃうぐらいのさ勢いの方がいいのかもしれんけど。
明日からはそういうバンドじゃないだろ。
でだよね、名前からしても ね。お姉さんだってそれ期待してるわけじゃないでしょ。だって
なんか爽やか系期待して
るんだよね。なんかイメージにはそぐわない感じもするんです
よ、うんうん、僕はまあまあでも体の期待用はね。ところでこれ T シャツはこれ誰なの、これ T シャツの絵柄は。
今日黒い T シャツに人物の顔、
実はあれなんですよ、これ
T レックス
なの。これがあのちょっと某あの某なんですか、
うん、
あの可愛いキャラクターという
か、早く言えよ、だから何なんだよ
ミニーちゃん、
ミニーちゃんなの。
ミニーちゃん今ね、男の人の人物のシルエットっていうか白黒写真が胸にでっかくプリントされてるんだけど、
ね、黒の T シャツ
に
ね、
それが何、この写真変な形に切られてんなって思ったら、ミニーちゃん型にカットされてるわけ、この男性の顔は。
実はディズニーとのコラボ T シャツ、
面白いな。
でこのコラボされてる白黒の男性は誰、
まあわからない。
そんなでそんなでキャラクターになっちゃうんだね。いろんなのがあるね。
はい、そうね。
でもちょっといいじゃないですか。
少なくとも若い男性だから、ウォルト・ディズニーの若い頃の写真じゃないね、これはね。
まあ、そうですね。
違うね。
背中にはあれだろ、学大 FM 命とか入れてんだろ。
はい。
ご意見無用とか入れて
んだろ。絶対背中動かさないね、今ね。壁にへばりついたよ、この人。
背中だけはもう。
キーボさんに背中見せたら刺されるかもしれない、ね。
そこまではしないけど。
いろいろバレます
か、ね。まあ、刺しはしないけど、まあ、ちょっとこう、あの、引っかくぐらいはする。
じゃあ、見せられる。
気をつけて隠さない
と、ね。はい。まあ、そんな佐藤陽介さんでございますけども、何か告知とかなんかあるんだら先に言っておいた方がいいよ。
ありがとうございます。今週の土曜日に、高円寺のショーボートというライブハウスで、うん、ライブがあります。うん、
ショーボート。
ショーボート。
9月の
?9 月の4日。ですね、
もうめっちゃ同じやん、も
うそうです、もうすぐです、
例の明日からさんで、
明日からで、
なるほど、
19時10分からの出番で、
俺はリハーサルも運動もしとかないとな、
そうなんですよ、もう今、仕上げに入って
るか、卵戻してる場合じゃないよな、
ほかにね、
ましてへこんでる場合じゃないですよ、
本当です ね、もう結構へこんだん
で、そうですか、じゃあ、まあ、そういった告知等とかね、また、あの、本ちゃんの中でも、いろいろとまた詳しくお伺いさせてください。さあ、後藤さん的にいかが、
私、せっかく今、体鍛えた話になったから、一つ告知をさせてください。
お嬢も何、キュッとしまったのかな、
あ、実はですね、7月5日から8週間、十ヶ丘にある十ヶ丘ジムっていうパーソナルトレーニングのジムに通いまして、8週間で7キロ痩せました。
いや、それはなるよ。
はい、
そのいや言われてみれば確かに、いや、俺ね、シャープになったなって印象あったの、お世辞じゃなくて、それはね、髪を切ったからだと思ったけど、それだけじゃなかったんだ。
実はね、そのダイエット期間中に日焼けはするわ、髪は切るわで、痩せたんだか痩せてねえんだかわからないっていう事態に陥っちゃったんだけど、とりあえずなんかあの上手に痩せることができたので、今度10月発売の花子に、
お
あのちょっと私のものすごい
ヌードです
か、ウエストライン、あ、はい、あの
ヌードですか、
惜しげもなく披露されたぷよぷよした腹とぷよぷよしてない腹っていうビフォーアフターを公開してますっていうか、公開されるらしいんで、
そのビフォーアフター
すごいの腹
何、あなた腹垂れだったの、
ビフォーの腹のねたるみ具合やばい、
手垂れとか手垂れとか足垂れるじゃない、
そうですね、
そうそうそう、腹垂れ、ね、腹
垂れだったのね、
すごかったの、もうね、うん、腹のラインにこれでもかとたっぷり浮き輪のように
自分で改めて見て、
うん、肉があったんだけど、らら8週 週間で見事に消滅いたしまして。
素晴らしい、はい、だからなんとなくね、あの佐藤さんね、はい、あのシャープになったなんて印象あったし、ね、顔つきのね、その表情もね、
う
ん、
あ
の
なん
かいつもね、ここ行くとね、疲れたみたいな表情してるしね、ぼんやりした感じなのよなところが今日はちょっと、ね、キレがあったから、うん、なんか髪型だけかなと思ったらそうじゃなくて、
それがね、私7キロの肉に埋もれていた自分を発掘して帰ってきました。
7キロって言ったらね、結構重いもの背負ってますから。
そうですね、自分の体重のだから 10% 以上を失って帰ってきました。
結構素晴らしい、また一段といい女になって、
ありがとうございます。
ね、磨きをかけて
ちょっとね、体力つけたんで、引っ越しも頑張って、会社も一応A店なんで、
結構じゃないですか、ますますいいことするんで、
緑ヶ丘駅前に引っ越しいたします。
おめでとうございます。またそんな話もまた詳しく聞かせてくださいね。はい、そんなこんなで、じゃあ本日はですね、2ヶ月ぶりに揃いました、明日からの大佐藤さんとですね、そんなお忙しいところのこと、ゆうきさんと3人で進めてまいりましょう。学大 FM いつもの3万万こと、キーボー伊藤と
佐藤陽介と
琴はゆうきの
学大 FM 会いましたね始まりました。8月31日もう8月もね、今日でおしまいということでございますけども、まだまだ暑い日は続いておりますけどね、皆様体調とかね、本当に、仕事いろいろ大変だと思いますけども、気をつけてお過ごしいただければと思いますけどね。そうか、8月31日って夏休みだから、学生たちは宿題で追われてんな。
そうですよ、今日徹夜して宿題仕上げなきゃみたいな。あ、でもあれですよ、目黒区の小学校は2期生なんで、もうとっくの昔に学校始まってるんです。
そうなの。
先週水曜日から小学校はスタートしてるんで、まあ、大田区とか品川区は明日からですね。
明日から、
明日から
大変だな、ね、うん、前に売り込むにまたね
明日からって言った瞬間差し込まれる
いいよ、差し込まれ
る見つけて見つけて、乗ってけ乗ってけ
卵拾っとけ、ちゃんと
股間に落ちたやつ。
そこジャストで差し込めるぐらいの能力があるって、なぜ卵落とすか、そこで。
いや、慌てて手でこう
やったんですけどね。慌てて手でやったってえげつだ、よく拾って
飛び回る
ところはね、拾って集めてこうやってジュルジュルと進まなかったもん。
いやー、やめて
ー。もうまあね、それにしても本当にどっちか、まあそういった部分で言うとどうですか、琴さんなんかはやっぱりもう、うん、コツコツの夏休みやられる派だったと思うんですけど。
いやー、私ね、
ためちゃう派。
だいたい9月1日に学校に行って忘れましたって言い張って、9月1日の夜が勝負でしたね。
あの、それで先生に忘れたんだな、よし分かった、じゃあ取ってこいって言われちゃう。
そうそうそうそう、いやちょっと無理っすみたいなことを言ってね。あとはでもね、夏休みの終わりに絵を描く宿題があると、兄弟3人分やっぱり描いてました。一応ね、絵が上手っていうぐらいしか取り絵がなかったもんで、
あ、そうか、
おかげさまでデザイナーになりましたからね。
いやいや、さすがさすが。あとってほら、ね、彫刻だとかね、そういったのもやっぱり、
ま
あ、
自画
工作ね、
はい、
そういうあれ宿題が大変でした。何しろ、ね、お天気が大変だしね。
あれ終わったら最後にね、インターネットで調べて書くん
だよ、
ね。
いや、だから違う違う、ね、その当時インターネットなんかないから、その当時インターネットないもの。
9月1日に友達ん家行って、
うん、写させてもらう。
そうそうそう。
ああ、そうか。
大事ですよ、友達はね、大事にしないと、そういう時のために。
そういうこと、その頃からなんとなくこう社会性を帯びてたんだな、なんとなく。
なんかこっそりね。
佐藤さん、これぐらいじゃないと、やはりちゃう、女実業家にはなれないよ。
ね、僕、友達も俺みたいなのばっかりじゃない。
じゃあ、あなたは貯めちゃう派。
う、誰もやってない。
もう誰もやってねえんだ。もう31日もみんなで集まっちゃって、
そうそう、
誰も役に立たない。
集まって最後にいっぱい遊ぼう。
遊んじゃう。
あ、思い出作りしちゃった。
そうしてました。
もう開けつまくちゃうんだな。
そ
う、しょうがないからみたいなことでね。そうですか。まあまあ、そういったね、夏の思い出を数々終わりだと思いますけどもね、うん、まあ夏は夏でした。まあそこで締めくくっていただいて、明日からまた新規行ってね、9月になりますんで、
そうですね、
暑さは残るかも分かりませんけどね、そういった意味では新たにまた新しい月を迎えてね、スカッといきたいなというふうなことでございますけど、うん、学大 FM 的にはいつものカッコ&メールの紹介からお送りしておりましょう、
はい。
早速琴さん宛ていただいておりますよ。
おっと、もう
琴
さん今日も来てますか。楽しみにしてたんだ。
はい、琴さん担当放送といえばもう何と言ってもこの方、うん、ね、何なるほどのこともない男、130歳、職業、ロープ際の魔術師 市の、竜反町って書いてますよね。反町隆史とかじゃ、ね、な文字ってのかね、これ竜ってあのドラゴンの竜ね、うん、で反町の丹町って書いてね、うん、竜反町さんからいただいています。はい、早速ご紹介してまいりますよ。はい、ありがとうございます。ヘアっていうのはまあ、あのヘアですわね。
あ、上の方のヘア、
上のヘアでね、はい、夏らしくショートカット、
はい、切りました、はい、今日も切っちゃいました。
あ、そうですか、はい、あ、なんか分けて切ってらっしゃるのね。そうです、そうです。夏休み中は爽やかにラジオ体操、
今も4時45分に起床を続けてます。
素晴らしい。
朝からテレビ体操です。
山崎バニラさんは中学校の先輩、
はい、バニラ姉さんです。
はい、ただいま事務所移転準備中、よく知ってんね、移転準備中で、
詳しいですね。
はい、IT 業界のゲゲゲの女房ことゆうきさん、2ヶ月ぶりですね。
はい、お久しぶりです。
さて暦ではもう秋、しかし猛暑が続く東京で小藤さんの暑さ対策を考えてみました。はいはい、1番、いくら暑くてもエアコンの使いすぎは厳禁、
使った方がいいですよ。
2番、水分の補給は忘れずに、ね、3番、外出は全裸、全裸で、うん、3番ですね。
ああ、またね、そうですね、私が選ぶ前に決めていただいて、
はい、質問と答えが一緒になってるっていうね。もう一度申し上げておきましょうか。暑さ対策、1番ね、いくら暑くてもエアコンの使いすぎには厳禁と、2番、うん、水分の補給を忘れずに、うん、3番、外出は全裸でと、3番ですね、はい、ということですね。本日もお座敷納涼女体盛り張り切ってお願いいたします。追伸学大 FM の SKB かっこスケベ48と結成、バカか、
誰と結成するの。まず学 F でこの人数集まんないから
、48人集めるって
ことね。そう、 SKB で
この人本当に正体明かしてもらいたいわ。もう
誰、
よくこういうバカバカしいことはね、あの毎週っていうか琴野さんの週に限ってよくこれだけ書いて
こ
れるな
って。毎週これだけっていうか毎回これだけ整いましたって感じで送ってくれるのがありがたいですけど、でも私のことをね、愛してくれてるのは伝わって
きてる。わかる、それはわかる、 それはわかるけどね。
そう、私この方から来るこのメールだけが張り合いになってここに来てるからね。
それでもう今ではね、それこそ女実業家でね、それこそも良妻賢母で、そういったね、それ麻布中学出身でみたいな、あ、日比谷高校出身でみたいなね、そういうほらもうなんとか再現と言われる小藤さんがいつの間にか学芸ではもう汚れたんとか。
そうなのね、おかげさまでね、この男さんのおかげで
汚れとエロ担当になってますよね。
いつの間にかね、短パンですねがね、定着したおかげで。
そうそう、やっとなんかね、こう7時台の放送になって、今日そういえば2人とも8時、あの7時台初めてじゃないですか。
そう、初めてですよ。
いつも夕方でしたから、ね、なんとなく小藤さん今までちょっと違和感あったんですよ、うん、もうこの時間枠ぴったりだからね。
ちょうどいいですね、このぐらいの時間の方がね発揮しやすい、まあ、もうちょっと深い時間でもいいです。11時ぐらい過ぎてくると ね、はいはいはい、放送コードも緩くなるから。
もう学園で唯一の主婦ですからね。
あ、そうですね、そういえばね、
また佐藤さんの前ですけどね、人妻はまた人妻としてのあれがありますから、
人妻ポジション
ね、
はい、頑張ります。
若者ちゃんとついてこいよ、頼むんだから。やっぱりそこはそこ
でドキドキしちゃ
った。何ドキドキしちゃった。何にドキドキしてんの。
なんだろう。まだシャープ。彼はね、私のことを何とも思ってないからね。
まあまあ、だからね、そういうこう兄弟。
そう、なんかなんでこう学 F に2人で揃ってきてるのかもよくわからないけれど、どういう関係ですかとみんなに思われながらも、なんだかわからないままセットで来てますからね。
でもまあそこはね。
そういうのが徐々に明かされるかもしれない。
マジで明かすほどのこともない女ですけど。
でもやっぱり男と女っていうのはどこでやっぱスイッチが入るか分かんないから、ね、そこはリスナーの皆さんにも大いに期待していながら、
あ、じゃあ名乗るほどのこともない男さんの次のテーマはあれ、陽介君と私について何かね、三段落ちを考えていただいて、
なるほど、いいかもしれないですね。
はいはい、まあ、そんなこんなんでね、
はい、
私も何かそういうスイッチが入らないとも限らないよみたいなことをこう持っていきたかったんだけど、一切触れることもない
。無理です、無理です。
これ僕からもすみません、
何年間やってると思って全然スイッチの素直にもねえんだから
、学園で一番長いんだけどな、
面白くもなっておれんだけど、
難しいね、
本当にもう
何も発生しない、
はい、まあまあそんなことなんだよね。まあまあそんなことさんでございますけど、はい、じゃあことさん続いて、
はい、いけばな接種流増野光晴さんからこんにちはということでいただいてます。先日のいけばな男子展2010には多くの方にご来場いただき、真夏の展覧会ながら盛況のうちに終えることができました。
そうだ、
ご来場者の皆様ありがとうございました。続いて池袋西部にて第5回アートフェスティバルに出展しますので、ぜひお出かけください。今回は異質素材を使わず植物だけの作品となりました。 鼻石でいいのかしらね、うん、が150センチ幅なので結構大きい作品になっています。展示期間は2010年8月28日土曜日、もう始まってますね、から30日月曜日、うん、終わっちゃった、うん、10時から20時、最終日は16時までということで、うん、終わっちゃってますかね、
うん、
で、まあ、西武百貨店池袋本店別館2階西武ギャラリーでやられてたそうです。で、また10月からは本部教室に加えて池袋北千住での講座が始まり、受講者絶賛募集中です。あ、これ気になりますね、う
んうん、やっぱり、まあ、琴さんもね、おいで演技やっておいでの方、ね、方だけにね。
ただね、うん、会社引っ越したらベランダがなくなるから、はい、うちの演芸部は花をめでる同好会に格下げしちゃうんで。
だとしたらこれ増野さんのとこでね、
逆にね、
コラボレーションされたらどうですか、これね、私ね、正直このいけばな男子店2010のね、原宿店があったんですけども、伺ってきたんですよ。
いかがでした？いや、
結構なもんですよ。小さなキャパでしたけども、やっぱりその手作り感と、お花をめでる人たちのその花へのこう愛情というか慈しみというか、そういうものがあって、全然そういうものに興味とか関心がなさげな方でも、やはり花は癒される部分ってあるじゃないですか。
なるほど、
そうですね、で若い方でね、それこそほらこうなんかじゃらじゃら下げてみたりとか、ちょっとこう陽介君も、もうあと5倍10倍悪くしたような連中でもなんかこうやってんなみたいな感じでも、
ゼロは何倍してもゼロじゃないんだからね、
でもね、やっぱり若い人たちもね、ちゃんとやっぱり気に留めて見ていく人はね、見ていくし、そういう若いヤンキー姉ちゃん見たんでも、やっぱりね、花に触れるとちょっとこう顔が柔和になるのかなと思うようなあれがあるから、ね、花の魅力って大きいんだなと思いました、
そうですね、自分でできたら楽しいですよね、
うんうん、だから、まあ、もしね、あれだったら、増野さんこちらのご紹介者でありよくいらっしゃるし、スタッフの方も本当にそういった意味ではね、学芸を応援してくださってるんで、この放送も本当に聞いてくださってるから、
なるほど、
だからもう高野さんだとかね、あと高野さんとか今ちょっと高野さんしか出てこないんだけど、まあまあ本当にそういった意味で言うと、ね、皆さんご協力してくださってるんで、
そうですね、
ぜひそのなんていうか、今度はそのお花とのコラボレーション、そういうのもこうあっていいんじゃないかと思います。
そうですね、今度本部の他に池袋北千住ってことで、これでもう東京全域に増野さんの力が及ぶわけですよ。
そうだからほら、ね、あ、そうです、ごめん名前忘れちゃってた、ここにある松川さん、
はい、松川さん、
これはメディアにも出てるから、
おお、いけばな男子急増中、僕が花をめでるわけっていうテレビの記事が出てきましたね。そうそうそう、これテレビ朝日やじうまサタデーの記事のコピーですね、手元に出てきたの、うん、あ、素敵じゃないですか。最近ね、なんかあれです、日傘男子ってのを聞いたんですよ。日傘さす男子、
いろいろいるんです
よね。そしたらね、うちの会社にいました、日傘さして会社に来る子、男の子で、最近ね、弁当男子もいればっていう流れの中で、いけばな男子、私そういうの素敵だと思います。ね、男の人もいろんな趣味に手を出せる。サンマ男子はまあ日本に一人でいいんじゃないかな。
なんでそこだけでコンセンスがいるんですか、ね、風呂敷王子だとかっていうのを聞いたことあるよ。風呂敷王子、ハンカチ王子ってあるでしょ、ハンカチ王子、
風呂敷王子は何してくれる
の。風呂敷用だからね、いろいろと
こう
何だって
八門
ボソボソっと言う、ボソボソっと言ったってわからないから
。おしゃべりになられてるから。
おしゃべりになってるから。いや、その、
なんで君は放送中に遠慮がちなの。
あの、わか。
え、何、風呂敷王子は風呂敷のかっちょいい包み方とかを提案してくれるの。
それ教えてくれ、教えてくれ。
でっかい風呂敷でワインボトルを2本美しく包む方法とか教えてくれる人ね。
完璧。
あ、で、風呂敷をきれいにバッグに加工したりとかする人でしょ。
そういうこと。すごい。風呂敷をもっと言うと、うん、風呂敷で水着とか作っちゃう人。
あー、それいいな。
ちゃんとした王子だ
った。風呂敷ってすごいの。
だってもうプロだもん。
じゃあニットの王子様やハンカチ王子に並ぶ王子なわけです。
そう、王子な
の。正統派の王子ね。
だから NHK 人とかに出てる人。
あ、はいはいはい。
名前ちょっと今出てこないけど。
はいはいはい、はい。
最近ほんと人の名前出てこないな。自分の名前もよくもう忘れちゃってくるんじゃないかと思うぐらいは出てこないけど。
サンマ男子としては。
風呂敷、サンマ男子頑張んないとな、ちょっとな。
正統派の王子として頑張って。
正統派とかねえし、また。流派作ってどうすんだって話だし。流派作りようもねえし。
頑張りましょうよ、そこは。
はい。まあまあそんなんでね、いろんなまあ男子流行ってますけども、接種流ね、増野さん。ね、他ですね、高野さん、ね、松川さん、どうぞ頑張っていただきたいと思いますし、その他、はい、その他のね、生徒さんも大いに頑張ってですね、どんどんとまた、いけばな男子広めていただければと思いますよ。はい、ね、はい、続きまして、あ、その噂の松川さんからだ。はい、どうぞ。
はい、その松川さんですね、松川幸太郎アット猫好きさんから。
猫好きだったんで知らなかった
なんですね。
伊藤様、ご連絡ありがとうございます、
はい、
お互いに盛り上げていきましょう。ぜひぜひいろいろ活動できたらいいと思っています、
うん、
また健康を考える私としては笑いということで、うん、花田ロッソぜひ行ってみたいです。ランチもありますね、よろしくお願いいたします。
そうそうそう、これはね、なぜ、あれかというと、その原宿で、
ええ、
お花店があったでしょ。
ああ、
いけばなって、その並びでほら花田さんが原宿に移転しちゃったもんだから、ええ、で それでもう僕はもう、ね、あのいけばな行ったあ、うん、あの流れで
マクロビレストランですよね。
そちらの
肉を食べないレストランです。
久しく行ってなかったので伺ってきたことをね、まあ、その松川さんにアナウンスしたら、なんだ彼はいろいろ活動頑張ってきたらと思います。また健康を考える私としてはかっこ笑いしているのは、彼は健康を考えてないような体型をしてらっしゃるから笑いになっております。
そうなん
ですちょっとメタボ系のお腹ぽっちゃりし始めてるかなみたいな若者なんで、だからその辺、まあ、あの自然食レストランはね、うん、興味とか関心が終わりだと言ったようなことじゃないかと思うんですけど ね
花田ロッソさんはお肉を使わないハンバーガーとか すごくね美味しいもの作られてて、あの大豆から作ったテンペっていうお肉とかで、
あそれ美味しそうですね。はい、
いやそれあれご存知なかった？
僕知らなかった。
本当？だから学園がここにこちらのあのインファムさんにお伺いする前に、はいはいはい、あの駒沢通り沿いでやってたところが今、はい、自転車屋さんになってますけども、はいはい、その自転車屋さんの前身は花田ロッソさんっていう自然食レストランです。
そういうこと
なんですか。
そういうこと
なん
です
ね。
歴史を感じさせるじゃん、ね、もうだって伊達に7年半やってないから。
いや素晴らしいですね。
うん、それでこんなもんだから。
そうですね、スイッチがつけられ
る。そこはなんと。
こんなもんだからって怒られちゃう。いやここ俺らがですよ。
ああ、
うん、そうそうそうそう。まあなんかもっと頑張らないとね。
まあ、潜伏期間ですから今はね。
そうそうそう。そういった意味で言うとね、早く潜伏から抜け出したいもんでございますけども、うん、続きましていただいておりますのは結婚式、はい、ね、フリースタイラー&フープダンスのヨシさん。私事ですが、は
い、
先日結婚式を挙げました。
水臭い、早く言え。
めちゃめちゃ暑い日で、暑苦しい自分にぴったりの式でした。かっこ笑い、ね、二次会で来てくれた皆様にとっても感謝いたしております、うん、ありがとうございました、うん、そしてこれからもよろしく。あと9月10日金曜日の J-WAVE 出演のお知らせ、しゃっかりしてるんだこれ。
しっかりと宣伝も来ますよ。
しゃっかりしてるね。駒沢公園のフラフープショップが紹介されます、うん、番組名サーカスサーカス、毎週金曜日16時30分から20時生放送。今回お話しするのはお店の看板娘、ゆかりです、効果的なフラフープの回し方などをお話しします。
効果的な回し方ってあるんですか？
やっぱあるんじゃないですか。
ウエストに効くんですかね、やっぱりね。
だってあなたのね、コトさんの前だけど、運動だってほら効果的なあの体なんですか、あの体
熱、ね、体の使い方ってありますね。
熱の消費量ってなんかあるんでしょ？
そうですね、あの
効果的な
あるでしょ？心拍数で20分間運動してとかって決まってますね。
それですよ、それ
。あ、なるほど、
フラフープだってやっぱりありますよ、それ。
そうでしょうね。う
ん、だってあの僕は知ってる範疇で言ってもらう、輪っかを小さくするとあれ運動量を大きくしなきゃいけないから、なかなか回らないでしょ、だからやっぱ効くらしいの。
あ、なるほど、
だからあの陽介さん本当に回せないよ、小さなフラフープは、
うん、いいですよ。僕でっかいの回せなかったです
もん。やめとけ。箸にも棒にも変わらないってそういうことやん。
全然ダメですね、
はいはい、
回らんと。
はいはい、まあそんなこんなで、
で
もね、
よし
懐かしいじゃないですか、うん、学大 FM のね、まあだから、あのよしさんにしてみれば、はいはい、学大 FM の男子 OB の一人ですから、あなたにとってはお兄さん、兄さんです。
兄さん、兄貴分ということで、
兄さんです。
なるほど、おめでとうございます、
はい、
いつの間にか結婚までして
結婚しちゃうんだもんね。同い年だって伺ってるんでね、あのお相手の方がね。
あ、そうですか。
だからちょうどやっぱりこういろんな部分で、なんていうのかな、そういうこう過去のね、
良き年頃です。私と年も近いってことは30になるならないぐらいの感じですかね。
やっぱりまあそういった部分ではね、いろいろとなんていうんですか、人間同士その、うん、まあ、これも、まあ、あのイケメンまでとは言いませんけど、まあ、男前っていうかな、あの十二並みだと思うし、やっぱ奥さんも可愛い方なんですよ。私後で聞いてみたら、あの方だったのっていうぐらいの方だったんだけども、やっぱりただ結びつきとしては、まあ、精神性っていうかな、あの、あと向かっていく方向が同じだったりっていうのが、一番的を得てるのかなっていう印象で、二人してそのフラフープとかフリースタイラーをあの広めていこうと、頑張っていこうというふうなコンセンサスのもとに結婚、満を持して結婚されたんじゃないかなというふうに思いますけど ね、
そうですね。お仕事頑張ってますから ね、これからも結婚してますますご発展されるでしょう、
はい、ただ一つだけ、彼はあの学大 FM に一番最初ゲストで来た時に、あの僕の財力を持って学大 FM にあの旗上りだとか そのぐらいのやつで、いつももう僕は進呈しますよって言って未だにいただいてないんで、これだけは早く実現していただきたいと。
いつだったか儲かってしょうがないって言ってたんだけど、
そうそう、だから儲かってんのよ、儲かってるだけに早くしてくれって言いたいんだけど、
ね、素敵な感じで式を挙げたって噂聞いたけどな。
そこはもう俺はね、もうあの蛇蜜って呼ばれてる。
さすが。何年生まれ？何年生まれなの？ヘビミツは。
サンマかぶりながら待って
る。豪の土星ですけど、牛年の。あ、牛年、イノシシの。
イノシシの、
まあなんですけどね。まあまあそんなことはさておいてね。まああのヨシーさん結婚式本当に結婚、
う
ん、ご結婚
と
おめでとうございます。また学芸部の方にもね、いつでも遊びにいらしていただけたらと思いますね。うん、先週のだからね、あの赤シャチ氏に続いて結婚報告という形で、うん、学芸部今そういう意味じゃ学芸部の初期の頃のメンバーも。の方たちの、結婚の情報、結婚の報告ラッシュ、うんね、先週もだから学芸部のスタッフ最初の初期の頃の、赤シャチさんって岩崎さんでしょ、うん、今千葉の方でもうお子さんもお腹にいるっていう、まあ、いや彼のお腹じゃないですよもちろんね、お嫁さんのお腹にいるっていうんで報告をいただきまして、うんうん、さあ来週は果たして陽介君あたり
いかに行っちゃいますか、
行っちゃってどうすんだよ、
毎週次々とね行っちゃっとかないとここはね、
そうですね、僕彼ができましたっておらいって
でもね乗れる時に乗っとかないとダメだからね、
そのの、そういう、それのことさ、悪乗りって言うんじゃないですか。
いやー、洋介君も乗っとけばよ。
僕たまに疑われる。
疑われちゃう。疑われちゃダメだろう。
おかしいな。
ね、はいはい。まあ、そんなこんなでね、おめでとうございましたということで、さあ、続いて。
はい、情報、視聴者プレゼント提供、プレスリリース、指リンガル無料モニター募集のお知らせということで、うん、鈴木優太さんからいただいてます。はい、
これね、ちょっとよく意味が分からなかったので、コトさんにこれちょっと聞きたくて、
はいはい、
それでここに掲載してしまったの。
うん、はい。株式会社アシーマの鈴木と申します。弊社は目黒区目黒本町に本社を置くベンチャー企業でございます。
ご当地だからね、
はい、弊社では飲食店の皆様が抵抗なく外国人客を受け入れるための支援ツールを提供しております。今回弊社製品喋れなくても指一本でバイリンガル指リンガルの無料モニターを募集する運びとなりました。身近なニュースの材料や視聴者プレゼント等としてご活用いただくなど御社にてご掲載していただければ幸いでございます。詳しくはプレスリリースもしくは指リンガルかアシーマで検索してください、うん、という告知でした。
これはだからただのその告知だとか、まあ、宣伝でね、あのなんか使ってくださいとか、よかったら紹介してくれっていうことなのか、それともちゃんとした歴史としたもんだったらとにかく目黒区目黒本町っていうことにおっしゃってられるん で学大 FM 目指してき、まあ、こうやってね書き込みしてくださってるというか、うん、あのメールくださったんでもう無限にもできないなと思って、一応僕はほらこの手のやつ、うん、意味合いもわからないんで、
そうですね、ただね学大 FM そのものは飲食店じゃないんで指一本で
多分は、まあ、
何を召し上がりですか的なものはちょっと難しい。
じゃあ普通の告知なんだね。
そうですね、
うんうんうんうん、でそんな風に考えてよかったわけだ。
でもこの放送をお聞きの、まあ、目黒区内近辺の飲食店の方で、うんうん、外国人のお客様が来るんだけどレジで誰も対応できなくてとかっていう方がいれば、うん、このモニター申し込んでみてはまた一興ってことじゃないでしょうか。
そういうことね、うんうんうん、なるほどなるほど、
ね、ご興味ある方は直接指リンガルか足まで検索されるといいんじゃないでしょうか、うん、
まあだからまあそんなことでね、うん、うちがそういうことで媒体っていうか、
うね、
きっかけになってね、こちらの方にまあフィードバックされるんだったらそれはそれでいいことだよね。
どんな機会なのか気になります
ね。ご当地つながりだからね、目黒本地なんで、
ね、
あんまりね、
目黒の方ですから
無限にもできないしということで、うん、まあ、ちょっと僕も内容をつかみきれなかったんでその辺はコトさんお詳しいかなと思って聞いてみたんですけどね、はい、
そうですね、どんなツールなのか気になります。
はい、で最後になりましょうか、
はい、伊藤さんお久しぶりです、
はい、
これは目黒区民祭りお祭り広場運営委員長の田中勲さんからですね、
はい、
今年も目黒区民祭りが近づきまして、
はい、
9月19日の日曜日、
うん、
例年の FM 学大は参
加しますか、うん、逆ですけど
ね、そうですね学大 FM は参加しますか、
うん、
駐車場と場所などは例年通りを想定していますがいかがいたしますか、
うん、
ご連絡いただけますか、お待ちしておりますということ
でした。これが嬉しくてね、だからね、まあ、今年は残念ながらね、夏のリバーサイドフェスティバルの出向くような機会もなかった、うん、それはもうそれで、ね、仕方ないっていうか、まあ、それはもう過ぎちゃったことなんですけども、うん、まあ、正直言ってこの学大 FM 的には目黒さん祭り、うん、だから、うん、この秋の要するにさんま祭りですよね、品川の方で行われるのと、うん、こちらの区民センターで行われるのとでは、うん、区民センターの方にはもうこれで足掛け5回か6回目ぐらいなんですよ、参加させていただいてるのが、うんうんうん、で普通出店する方は焼き鳥屋さんでも、まあ、その焼きそば屋さんでも、うん、大抵出店料を支払いして出させていただくみたいな形のはずなんですね、はい、ところがもう学芸部は最初に なんていうの、そういう、まあメディアとして参加させていただいたっていう風な事情もあって、はい、まあ、紹介者の方もその上層部の方と懇意にしておいでだったっていうこともあったのかもしれませんが、そういう出店料とかももうなしで、とにかくそれしかも本来は今年もまた出していただけますか的なお願いをして参加している方たちが多い中でご案内いただけるんですよ、今年はどうされますかって。
さすがにこれだけダイナミックにサンマかぶってるとサンマ祭りに呼ばない
コンセプト的にはね、
逆にね、
また呼ばないからってこの格好で暴れられてもね、
そうなんかサンマ乱入してきたとかなるぐらい
だとした
ら最初からちょっと仲間に取り込んどいた方がいいかなって。
頭にサンマかぶってる、このサンマ作るだけでもいくらすんだと思ったら呼びますわ
これは、まあ、確かに。だからコットさんもねご存知かも分かんないけど、やっぱ本当これは本当にもう受けます受けますからね、皆さん喜んでいただけるんで、
見た瞬間にサンマ祭りのキャラクターだっていうね、
マスコットみたいな感じになりますからね。
大事大事。
それでご当地の学大 FM がそこの現地の目黒でやっぱりそのメディアを行うということで、本当にそういう形でいつもこうやってね、まあ、実行委員会の田中さん、あるいは、まあ、会長 の、 小泉さんという方からね、いつももうご挨拶って言いましょうか、まあ会場でやればご挨拶に来てくださるし、こうやってアナウンスして今年も用意しておきますけどどうされますかっていうふうなご案内をいただいて、正直申し上げてね、これはもう本当私事なんですけども、嬉しかったんですよ。
先生もかぶった甲
斐がありましたね。それもあるんだけど、正直ほら、まあ、皆さんは身内だからね、ご事情よくご存知だと思うけど、私はほら体の問題があってちょっと不安視される部分があったわけじゃないですか。だから、あれ、あなたもんやりしてると知らなかったっけ。俺の知らなかったっけ。俺春先にちょっとがん大腸がんで入院して、去年の春だったからね、はい、今年の春でようやく1年、まあ、なんとか生き延びたわけです。
そうですね、
そう、だから今気づいたの。
今気づきましたね。
じゃあなんかくれ。
なんでやねん。
お見舞い今。
たかりじゃないですか。やめてくださいよ。
たかりにゆすりもつけてくれ。しかも若いやつさ、脅したやつよ。まあ、そういうさておいて、だからそんな事情もあったりとか、まあこれ経済事情もあるし、暑いし、いろんなこともあって、その乗り越えていけるかな、参加できるかどうかなみたいなこともあって、まあ今年は案内なかったら、もう逆にサンマも必要とされてないし、学芸もいらないのかなと思って、こういうどうしようかなと考えてるうちにこの時期が来ちゃったわけ。そしたらこうやって電話は最初くださったらしいの。はい、それ電話が、まあ、俺いつも出ないんで、それでメールでご丁寧に、今回は郵便じゃなくてメールでご案内くださって、どうされますかってアナウンスくださって、あ、これはもうありがたく出させていただこうと、はい、頑張らなきゃいけないなというふうなことを思いましてね、まあ、ぜひ9月19日日曜日和久大 FM だから、もう今年は頑張っちゃいますよ、逆に。いつもだったらオープン11時半スタートの本番ね、3時半ぐらい終わりなんだけど、今年はもう多分11時から行って4時ぐらいまでびっちり5時間ぐらいやっちゃおうかなと思って。
すごいな、
素晴らしいですね。
こうなったら命がけだよ、俺も。もう
会場でサンマ倒れるみたいな、ね、うん、
その代わりもうそれだったらそれはね、俺は殉職みたいなもんだから、もうそれこそね、
サンマの煙に包まれながら
松田優作みたいなもんだからね、それこそ、うん、そんなかっこよくないか。なんじゃこりゃみたいな。
だから、
いやいや、だからそういった意味で言うとね、学F のその放送だけのあれで、今から皆さんにも、今、スタッフの皆さんには呼びかけるんですけども、それだけに限らず、こちらのインファームさん の、 お客様の中でも、まあ、そのいろんなネットワークをお持ちの方がおいでなんで、その方にこう相談させてもらって、なんか、物販とかできないだろうかっていうのは、お父さんもご存知の通り、学F は売り物買い物ってないじゃん、せいぜい CD を。行ったりとかさ、ね、まあ、せいぜいったらあれだけど、陽介さんがライブやったとしても、俺は投げ銭もらうとか、そのぐらいじゃない。
そうですね。
だからもう、そういう部分もあったのよ、経済的な事情も。
なるほど。
だから、まあ、これはもう本当に、なんていうの、ぶっちゃけた話だけど、田中さんに聞かれたらね、帰って、だったらそんなんだったらって言われちゃうかも分かんないけど、やっぱり持ち出しでずっと来てるんで、まあ、見るといっても、プロモーションとして伺うぐらいのことなんで、あんまりその、あれは収益だとか、そういうことを考えてやってきたことじゃないわけですよね。まあ、実際ここでやらさせてもらってもそうはそうなんですけど、それにしても要するにその何を言いたいかというと、今年はせっかく出してもらうんだったら、そういう生産性につながる部分で何かできないだろうかということで、こちらのインファームのお客様まで旅職人さんという方がおいでなんだけど、そちらの旅職人さんで、その旅行会社の方なんですよ。でそれだけにいろいろネットワークをお持ちなんで、何かアイデアとかそういう物販に伝わるあれってないかしらって相談させていただいたら、八丈島に明日はアイスとかありますけどいかがでしょうって。
思い切りましたね、明日場。
明日場のね、アイスクリームらしい。
ああ、本当ですか。
健康食品だからいいでしょ、これ。
そうですね、はいはいはい、明日場、体にいいですね、むくみにも効きますし。
これでね、シーズン的にはまだ暑いし、去年もね、暑かったのよ、あの、こう、サンマ祭りの時期ってまだ暑いの。
そうですね、10月に入るぐらいまで暑いです。うん、
それでなくても、ほら、サンマバタバタバタバタバタ焼いてる中であれだから、ね、ちょっと口直しにほら、明日場アイスなんかいいじゃん。
ちょっとさっぱりしてていいかもしれないですよね。
あっちいいじゃ
ない
ですか。ね、だからまあ、そんなことで、まあ、ひょっとしたら今日これからまたおいでになって、そんな話をまあご相談させていただけたりするといいなというふうに思ったりしてるんで、
シャボアイス素敵ですね、なかなか、
ね、だからほら
明日なんて入ってますよ。
あれ
どうしますこれ、
入れたね明日からよ、入れちゃいます、
開けときなさいよスケジュール、 歌わせてあげるから、
明日場の歌を明日からが、
いやだからこれマジで佐藤さんスケジュールあれだったら、ね、うちね毎年ね、あのそこ の出展ブースであの、うん、放送だけじゃなくて 生をお送りするっていうのも、はい、いつも恒例にしてるの、
はいはいはい、
だから自分たちもしスケジュール合うんだったら
これはいいんじゃないですか、
うん、人集まるよ、だってあそこだって1万2000人くらい集まるんだから、
本当ですよ、ニュースとかでも見ますもん、
だって朝の7時からだって片手にあのお箸片手にあのビール持ってお茶を持ってずっと行列で並んでるんだ、
で
今年はもう勝ち得てるから、勝ち得てるって言わないのかなんていうの、もう要するにサンマがほら不良でしょ、
うんうんうん、
だからそうすごい勢いで集まるんじゃない、
これはやばいですね、もう楽しみだなそれは、
もし あれだったら本当に
ぜひぜひ
やればいいんじゃない、やればいいんじゃなくて、
いや、はい、やもうやりたいです、やらせてください、
もうやろうやろう、もうぜひほら小畑さん、うん、こういうやっぱ若者 ね
この若さが大事、
ありがとうございます、
どこにでも行くよ、
かといって私で放送後とかうち帰ってからメールが来てすいませんその日ちょっとなんか入ってたんで、ああは言いましたけどみたいな、
まあ、あの時はああ言いましたけど
あの時は言いましたけど
まあ分かりませんけど、
ね、ブロック最大級のイベントだからね、大事だよね、
まあまあもしね、だからそれはもうこの今流れでお話してますけど、はい、もうスケジュール合う方はね今からスタッフの方にも呼びかけさせていただきますし、まあもしよかったら佐藤さん並びに明日からさん、
あ、ね、
あの琴さんももちろんスケジュールが合うようでしたら ご参加いただければというふうに思いますね、はい、そんなこんなで、聞いていただきました各話のメールの紹介、本日に続きまして本日第5週目担当琴ゆきさん、うん、放送ということでね、琴、はい、さんにご縁の深い曲をご紹介してまいりますけども、ね、まあまあ琴さんにゆかりの深い曲といえばこちらと、
は
い、いうことで
私が出演しているときは必ず陽介君の曲をかけるというのは定番になってるわけです
から
、
いいな、
もちろん今日はね、そう本人が来てるから当然のように本人に曲紹介してもらいましょう、
はい、ありがとうございます、
いかがでしょうか、
じゃあいいですか、
はい、もう早速かけちゃう、
かけちゃいましょう、何思いの丈を、
思いの丈を
ぶつけてから曲紹介しちゃう、
もうすごいセクシーな曲で、
バンドの名前なんていうんだよ、アスタバカラーだったっけ、
アスタバカラー、アスタバカラー、
逆に先入観
緑っぽい
みんな逆に先入観植え付けられちゃって、ね、アスタカラーなのにあの自分らが出てくると本当にさ、このあの目黒さん祭りで歌ったりなんかすると、サインの早アスタバカラーの皆さんとか
言われちゃう、ありえなくもなさそうな差し入れにもらっちゃいそうな、
気がついたら名前まで変わっちゃったりなんかしてな、こんにちはアスタバカラーの、アスタバカラーですみたいな、いいかもしれない、逆にだからアスタバ、アスタバアイス、
ご当地キャラとしてアスタバ畑で歌ってもら
って
、
ね、そうそうそう、
改名します、
タイアップもらえばいい、
本当ですよね、タイアップ、じゃあそんな
安直か、
じゃあそんな考えろ少し
じゃあ変えようかなみたいな
ノリだよ、
安直すぎだろそれ
ではそんな明日、
そんな
僕も今明日ばからで急いになっちゃい
ましたダメ落ち着いて、
はい、落ち着いて、じゃあ
曲はしっかりしてますから
本当ですね、ありがとうございます、
じっくり聞いてくださいよ、
はい、そんな明日からで、カエルの歌というシングルに入ってる、うん、チャップリングの曲ですね、
はい、
太陽を聞いてください、
はいよ、じゃあ
駅へ向かう人、疲れてる顔が水たまりに映る。どの道にも行ったって追い求めるだろう。背伸びした視界、大した差がいね。すがすがしい雨の匂い、昼になれば少し乾くかな。
こんなで聞いていきました。明日バカ明日から明日から明日からさんのナンバーで、太陽ね、はい、明るい、曲調でまたクリーンボイスで、はい、
あ
エッジの効いた、はい、ベースで
ありがとうございます
ね、はい、
ブリブリと言わせていただいて、
ブリブリとね、弦張り替えてね新しい弦で弾いてるよな。
もうそうです、もうちゃんと頑張ってます、
頑張ってます、
お金かけてます。
なあ、そこは偉いよなもう、はい、いいことないです。
なんで2人で苦笑いして
る。いやいや、ミュージシャンとしての な,
そうです、ね、
なんかちょっと
こだわりを話してしまいましたね今、
うんうん、あの まあいいでしょそこ、さあそんなこんなで、いやミュージシャンって言っても俺偽物のミュージシャンならいいんだよってここら辺はだってお父さん本当にちゃんとやってるもん。
そうそうそう、
それはもう若い
音楽に本気すぎて大変なんだけど、
若いだけにね、やっぱこだわってる時はね、うん、俺らだって若い頃こだわった部分もあるんだよ。もうそんなの一つじゃなくなってくるだろうな。どんどん失っていかないと
大人が現実を語るよ。
重い荷物をどんどん捨てていかないとここまでたどり着けないんだ
そうだね、
最初の頃は確かにそれはもう弦の張り替えだろうね。俺この前リハーサルだったら弦変えないでいったもん、本当にもうアンプつないじゃ同じだみたいな感じでさ、昔はもうだってそれはな、あれは大変な思いで弦を張り替えればなんかワックス塗ったりとかさ、
やってますね。
もうちょっとじゃりっときたらもうダメだったんや、
もうリペアショップ持ってって
だろ、ね、やってます。ちょっと重たいんだバウン。
キーボーさんなんか最近ね、ギターのメンテナンスよりサンマのメンテナンス回数の方が多いですもんね。
いやもうここもだんだんもう気持ちもね、手配も行き届かなくなってきてるんで、自分の体のメンテナンスは行き届かないの。あなたもうどうすんのよ、
大変回らなくても。
そうよ、もうね、それは大台超えると人生だってもう、人生信長の時代だったらもう人生終わってんだから。そうそうそう、俺は
50年だからね。
そうよ、もう1個もうお釣りで生きてんだから俺は。
大変だ、
そうですよ、本当にもうね。だからまあせいぜい若いうちはこだわりを持って頑張っていただければなというふうに思いますけどね、はい。そんなこんなで、今日の時事ネタに参りましょうか、はい。10項目ぐらい読み上げてまいりますんでね、リスナーの皆さんも気になったニュースをございましたらね、一緒に考えていただければと思いますよ。サッカー日本代表、おサッカーだ、
ね、
新監督にザッケローニ氏、
ザック、
うん、俺なんか雑居浪人に聞こえてしょうがないんだけど、決定ということで、ね、まあ後でサッカー好きって言いましょうか、サッカーをやっておいでだったというね、陽介氏にいろいろと伺ってまいりましょう。円高やきもき、観光地不安、両替ドル在庫ギリギリ、また政府は家電エコポイント延長を発表ということがございましたりとか、続きまして111歳事件、容疑者年金ないと生活に支障と供述ということがございましたり、
消えた高齢者問題ですね、
コンクリートに作業員2人生き埋め、1人は救出愛知、続きまして土佐犬に十数箇所噛まれる、千葉で女性怪我って、この暑さだから犬もどうにかしちゃうわね、これはね。
逃げた土佐犬ってのがまた気になりますよね。
宇宙探査、衝撃的に素朴な一人乗りロケット試作機打ち上げへということがございましたりとか、続きまして民主代表選、菅首相と小沢氏夕方にも会談、鳩山前首相らが調整ということですけども、
どうなったんでしょうか。
いやこれはもう出馬決定したらしいですよ、
なるほど、
はい、
素早いニュース、
まあ、いやもうそれはね、続きまして近親力士降格、元大関の宮城山ら十両転落、秋場所番付発表ということがございましたりとか、はい、まあ、これはあジョン芸能の方の話題ですね。ジョン・レノンの便器ですよ、なんとおまるですよね、言ってしまえばね、は、値段にして約130万円、イギリスの競売で落札、ロイター、
なぜ欲しい、
ね、で最後になりますが、安岡力也さんが、力也氏が、生体肝臓移植、長男提供大手術ということでね、まあ、安岡さんは力也さんはもう本当にブラックレインという映画でねご一緒させていただいたりとか、ほうほう、私あの内田裕也さんの前座であのライブとかやったことあったんで、当時から力也さんにはいろいろと、まあ、あお世話になったりとか一緒に飯食ったりしたんで、ギランバレー症候群っていうね難病で、大原玲子さんがなられた病気で ね、一緒だってことを伺ってますけど、これはもっと大変みたい、
すごい難病ですよね、
だから俺もお見舞いとか伺わなきゃいけないんだけど、あんまりにもねちょっとこう病気が病気だけにね、
そうですね、
でこの手術にしたってこれなんか30時間だか40時間とかかかるとかって言ったし、俺なんかこんなんで、まあ、さっき自分の手前味噌の手前味噌っていうか手前話だけど、こんな大丈夫なのなんだのって言っても7時8時間ぐらいもんでしょ、30時間だの40時間って体力持たんぜ、でまして長男の方からねそういうの内臓とかそういう臓器を提供されたり しながらするわけでしょ、あら大変なことだと思うんでね、もう本当にそういった部分じゃもう走れよジョギング若者、そこ
最終的に僕が怒られる、
そうそうそうそう、
帰るとりあえず
若者、ね、体鍛えとかなきゃ、
本当ですよね、
それとねもう一つ言いたいのはこれはシャレじゃなくて、はい、若い方ってやっぱり無茶しちゃダメね、力屋さんとか本当にもうね僕が申し上げたら怒られちゃうけど、はい、言ってもやっぱりやんちゃだったからね、
なるほど、
本当にそうだもん、だってブラックレインの撮影なんかでもさ、まあ、それいい割り別ですよ、朝からほら、はい、向こうの映画の撮影ってトラックごとさビュッフェみたいなのが来るのよ、要するにレストランがもうついてきてるわけ、それでそのテントでみんなで高倉さんも宮崎さんも一緒になってそういうお皿でこう自分の好きなものを装って、あのシェフが料理してくれたものを食べるんだけど、朝からもう脂っこいステーキガンガンいっちゃって
る
の、
なるほど
ビールこそ飲んでたか、まあ、撮影があったか飲んでなかったと思うけど、これもこれもあれシェゲナベイビーだぐらいのシェゲナベイビーはまあ内田さんだけど、そのぐらいの勢いでガンガン行ってたから、またほらちょっとこう悪さの頭みたいなとこあったんで、ちょっと突っ張る人は無理にでもさそういうキャラクター作りしちゃうんで、そこがね余計無理がたたっちゃったんじゃないかなと思うような向きもあって、 まあ、せいぜい、ね、本当にお大事になっていただければなというふうに思うんですけども、
う
ん
う
ん、だから若いうち本当に無理しない方がいいと思う。俺らもそういう部分あって、うん、もう酒とかでももう本当に敵みたいにしてやってたからね。
ですよね、
うん、お前もそういうとこあるから、
ついついもう
またうまいから
分かっちゃいるんですけどね、どう
し植木人しか何が分かっちゃ分かっちゃいるからやめられないんじゃないですか、ね、はい、まあまあ本当にそれだけはもう申し上げておきますけど、はい、まあ若いからね、なんかご無理なさらながらいいと思いますよ、はい、あ、まあまあ老婆しながらね。さあ、ことさん的にいかがでしょう。
そうですね、ちょっと今回の時事ネタはどこから行ったらいいかなと思うんですけど、うん、まあ、円高の話題ですかね、
やっぱり円高ね、本当にね、まあ、円高ここまで来ちゃうとね、
そうなんですよね、うん、私が高校生ぐらいの時にやっぱり1ドル79円っていう時代が75円ぐらいまで行ったことがあったんで、うん、あれ以来の円高になると思うんですけども、まあ、
私らはもう1ドル360円の時代ですから。
そんな時代だっけ？そこまで行ったっけ？
そこまで行きますよ、それはもう。だって沖縄行くのにパスポートが行ったんですよ、
あれ？そんな年だっけ？
そんな年ですよ。
なるほど。
うん、それはだってもう北海道行くのにもう関所が当たって、箱根の山を越えてくんだって、だって止められたんだから。
おかしいな、ちょっとだんだん時代交渉が分かんなくなってきたけど、まあ、でもね、円高、まあ、観光地確かに影響出てますでしょう。あとそれ以外にも、まあ、円高だけじゃなくて、さまざまなこう経済対策が滑りに滑ってる感はありますよね。
あ、確かにね。
例えばこう、卒業から3年間新卒扱いすると、
うん、
で、まあ、簡単に言うと22歳から25歳ぐらいまでざっくりその3年分っていうところで、うん、まあ、取ったらそこに対して中小企業にお金をばらまくっていうような話ありますけども、
結局ばらまきになっちゃうんだな、うん、
結局じゃあそのお金誰がもともと出してるのとかっていう話になった時に、ただただ人を取ればいいんだったら人を取ってお金もらって解雇しちゃって、でまた新卒じゃなくなった人たちが世に放り出されるみたいなね、ループができてくると思うんですけど、まあ、ぶっちゃけちょっと今の総理大臣も経済音痴なところがだいぶありますんでね、
何をするにもちょっと中途半端的なところあるわね。
そうですね、ちょっと分かってない発言が、ね、
だからこうフラフラしちゃうのかな、
うん、やっぱりね、中小企業家としてはこう、私も一応2012年卒から新卒採用を考えて、今年の夏はうちの会社もついにあのインターンシップを導入しまして、某大学の学生さん、女子大生を受け入れてお勉強を教えたりとかっていうことをしてるんですけどね、就業体験っていう形で、まあ研修しててもこの人たち本当に就職活動辛そうだなっていうのがすごい伝わってくるので、うんうん、インターンシップも就職活動のうちみたいなね。
だからあれでしょう、僕あのバブルがね、私たちの時代は経験したりするけども、うん、その後が本当にあの就職氷河期と言われて、ね、ずっとそういうのが久しかったんですけども、うん、あれよりもひどい状況になってるわけでしょ。
そうですね、まあ、だんだんこう大学を出ても半分ぐらいしか就職できないみたいな状態で、うん、まあ、うちに最近こう新人取ろうと思って面接に来てもらってると、うん、まあ、入社して4月2日にこう出向先のはずの会社から全員来なくていいって言われたんで、君たち解雇と。
君たち解雇と。
採用されて正社員になって4月2日に解雇されるというね。
じゃあ保険とかそういう担保みたいなのないの？
ないんですよ。で結局研修だけ受けさせてもらったから、社歴としては4月から6月まで在籍してたことになるんですけど、何もしてないと。研修だけ受けて放り出されちゃったんで、職業訓練校に行ってここに来ましたっていうような方。
若い人は答えるだろうな、
ね、すごく大変ですよ。
だとすると、まあ、言ってもあれじゃないですか、あの陽介さんのところとかは現役近いわけだから、はい、お仲間とか、まあ、その後輩とか見ててどんな印象ですか？
やっぱそう、そういうやついますよ。
大変みたいですか？
もう3月の4月からもう決まってたところに行こうと頑張ってたら、3月にやっぱり
内定切りみたいなね、
ありましたね、そういう友達もいたし、
あなたはしかしもうそういう意味じゃね、全然そういう風に風雨にさらされることもなく、
まあ、
なもう極楽友みたいに生きてるわけだから、
やめてくださいよ。
私が言うのもなんですけどもじゃああんたは何だよって言われちゃいますけど、
サンマ
がトンボにお互いに罵り合ってどうすんだ、ミュージシャン同士。
俺
らも最初からもうヨステビトみたいに生きてたから、それもそれでいいんだけども、
まあ就職だけが人生じゃないよ。
そうそう、だからどうなんですか、自分なんか佐藤さん、どんな印象なんですか、そういうの見てて。
僕ですか、いやでもそうですね、周りは大学生、僕大学行ってたんですけど、大学4年ぐらいの時はそういう感じでしたよ、みんなもう、あんなに明るかったみんながみたいな、
みんなねリクルートスーツ着てね、誰が誰やか分かんない状態になってね、就職フェアとか行ったらみんなスーツだ
本当そうです。
だけど、まあね、話しとっちゃうけど、ミュージシャンはミュージシャンで、それぞれが個人事業主みたいなもんだから、大変は大変だもん な、それはな、ま、自分たちの餌を、本当にあの 量をするようにして、餌を買っていかなきゃいけないわけだから、ね、なんとか食い道稼がなきゃいけないんでね、どんな状況でも大変は大変よ、それはね。まあまあ、そんなじゃあ、洋介さんですけども、先に載ったニュースを追加しましょう。
僕、そうですね、僕はサッカーもなんですけど、その後のジョン・レノン。
こんばんは、いらっしゃい。どうも噂の旅職人さんです。
いらっしゃいませ。
今噂したんですよ。もう今お越しになるんじゃないかなって噂したんですよ。
素晴らしいタイミングで。
でももう本当に体大事にしてくださいよ本当に。三平かってね。はいはいはいはい。まあまあそんなこんなでね、でね気になったところ。
どうですかジョン・レノンの便器。
ジョン・レノンの便器。欲しい
ですか。
欲しい。の人は欲しいでしょうし、それは無駄に130万になるんだったらそれだけでも欲しいだろうそれは。
なんで？
あ、なるほど。ただ、
価値とか意味としてな。
そうですよね。
いや、でもマニアは欲しいんじゃない？むしろ。
どうすんだろうこれ。
どうすんですかね。これ額に入れて飾るんですかね。
やっぱり飾るんじゃないかしら。ガラスケースの中でこう超ライトアップしてね。
便器を部屋の真ん中に置いて。
さすがに自分が使い続けることはないでしょう。
マニアはだってほっぺたこうやってこうすすり寄せちゃうみたいなとこあるんじゃない。
あとちょっといや
なんかあばよくば匂いの一つでも残ってないかしらぐらいのつもりで。
まあまああるでしょうね多分マニア。
ないだろう。いやマニアの人はだから匂いはないだろうけどな。まあマニアの人はそれぐらいのことはあったって。おかしくない
僕がマニア側みたいな。
いやあったっておかしくないよ。
そうですよね。
それはおかしくないよ。だってあなただって変な話、自分のさ気に入ったアーティストがそのベースとかを残したらするじゃない。そのベースにやっぱこう頬ずりしたいなぐらいの思いはあるでしょ。
それはしちゃいますね。
なあ、それはたまたま便器かベースかってぐらいです。頭文字は合ってけど
ね。ベースでよかった。
頭文字だけは合ってけど。
ジョン・レノンのものなら何でもいいのだろうか。
ってことですよね。こうなってきたら。
まあでもファン心理っていうのとね、あとはもうやっぱほらオークションにかける方が。どうしてもそういう商業主義的なことで、まあ、何でもあるものは売っちまえと、それこそもうそうなったら売り物買い物武器ですよ。そうこうなれば何でも売っちゃえみたいな世界。
私が小野陽子なら恥ずかしいから買い戻すけど、
ね、あなるほど、ね、
夫の便器売らないでみたいな、
ね、本当ですね、ということは小野陽子の便器でもあるってことですかね、
それは困るね。
それは困りますね。
いろいろ嫌だわね。
本当ですね。
俺小藤さんが使った便器だったら買い占めちゃう。
何を言うんですか。
買い占めちゃう。
売りません。売れません。
閉める。
やめて。
あまあね、こんなこんなでね、あっさりだから違った気に入ったお嬢ちゃんのがあるとあっさりそっち流れるの。飯前だって飯前本当にひどいとか言われちゃってるし、もう下手すると本当に最近もうどか女性サブパーの間からもう非難合法なんで、キーボーさんーキーボーさんエロいとかエグいとかもうひどいとか。
そうそうそう、私にやるような調子で他の女性サブパーにやっちゃダメ。
いややってんのよ。
ダメでしょ。
だから非難合合でもそういった部分でね、
みんなまだね独身の清い乙女たちなんだから。
いやだからね、そこはもう陽介君、陽介さん、陽介さんお願いですから、学園の良識をね、良識の府として頑張っていただければというふうに思いますけどね。いや同じミュージシャンだからそこはかばえよお前これを。
まあ私を守ってくれるということでね。
僕が
うん、エロの魔の手から。
ああなるほどね。あそこはやっぱり兄弟愛っていうんですか。
そうそうそう、
ね、そういったことでしょうか。
本当にみんな兄弟だと思うからね。
本当です
よね。弟みたいなね。
弟みたいなね。いやまあそこはでもね、あこの道だけは、この道だけは別ですから。そういうこと言ってからまた誤解を招くわけか。ああなるほどね。
まあ、どういう関係なのか本人たちも全く把握してない関係だからね。
まあでもそれを
違うユニットみたいなことで。
あいいですね。
そこは謎でいいのかなみたいなね。
そうそうそう。なんか漫才コンビみたいな。
あいいですね。
楽しくて楽しくて。そこはね。はいはい、
はい、楽しそうです。それ
は、はい、全然まそうそうそう、ま、全然まあなんだかまとまらないままの今日の時事ネタでございますけども、はい、CM の後続きましてお二人のね何と申しましても今日はまあコーナーオリジナルコンテンツをお聞かせながらなければいけないということなんですんでね、CM 続きまして、そんなお二人のコンテンツ伺ってまいりたいと思いますよ。
はいはい、
それでは CM でこちら。
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号 03-3595-4730 03-3716-1951 03-3716-1951ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
ご料理の時にはオリジナルコンテンツとしてですね、今週はどんなコンテンツが待ち受けておりますやら、はたまた、どんな展開になりますやら、お二人にお任せしますんでお聞かせ願いますでしょうか。
は
い
は
い、
そうですね、まあなんか先ほど来こう私たちの関係がよくわからないと。
そうです ね、う
ん、私は一応なんか学F ではいつの間にか子さんとなっているので、陽介くんがそもそもなんでここにいるのかわからな い、
っていうところ。こいつは何なのか。
そうそうそう、で佐藤陽介をちょっと掘り下げてみようかと思うわけ今日は、うん、
掘り下げちゃう。
そうそう、せっかく今日二人で来てるし、
うん、
そう、
もう赤裸々に語りますよ僕は。
マジか、語るほどのものを持っている男が。さっき何口ごもる。
さっきサッカー話しなかったな、それ。
あ、そうですね。もう早速なかった。
早速なかった。
おか
しいな。どんどん主張していこうな。
もうすごい。
うん、そんなことも踏まえたい。
そうそう、踏まえて。
踏まえた上で。
でも基本的に私どもの方のあのなんていうの、その学F的なスタンスとしては、はい、基本的にはまあレギュラーで第5週目を担当していただいている古藤さん。それはもう長きにわたって学F のウェブとかのですね、はい、ホームページをもうプロフェッショナル的な形でコーディネートしていただいたり、うん、まあちょっとまだ今忙しいんで学園のブログのアナウンスはまあアップされておりませんけども、まあおいおいそれをやっていただくとして、あの要するにそういった電脳系を担当していられるまあプロの喋り屋と、
かれこれ何年ですよ、
ね、だからもうプロプロ中のプロですよ、彼女の場合ね。そんな古藤さんが弟分としてミュージシャンを紹介してくださったというのは、古藤さんがやはりまあ企業、同じ実業家であって主婦であって、まあそのお子さんもいらっしゃってということで、そんなんでまあなかなかスケジュール的にフルタイムで学F に参加できない憂いもあるかもしれないので、そこは新人で自分の可愛がってる、こういう子がいるから、一緒にどうだろうっていう話で紹介されたというふうな、受け止め方をしてるんですけど、
正解です、
ね、その通りです、
全く間違いございません
、はい、でそんなお二方がこれから学業的にどんな関わり合いとどんなふうなコンテンツを、展開していこうというふうなことになるかっていうのをリスナーの皆さんは、もう今ね、うん、興味津々だというところだと思うんですけども、うん、いかがでございましょう。
もともとはまあ私たちの関係っていうのはこう、実は私の血のつながった実の弟が、うん、陽介君を私に紹介するところから始まって、
そんなところから。
そうなんですよ、
今の明日からの前に陽介君がやってたバンドのホームページを作ってくださいっていうのが最初の関係ですよね、はい、
そうです。うん、僕の高校の時の友人がいるんですけど、その友人の友人が弟さんだったわけなんですよ。
ということはそこから結局もホームページだとか、うん、もうどんどんと関わり合いを持ち始めて、うん、だから本当そこからじゃあもう弟を面倒見るようなあれがスタートしてるわけだ。
ポスターも作り CD も作りデザインに関わることは全部やらせていただいて、
お姉様に
で出世払いだとこいつ言うわけですよ。出世払いだと、
はいはいはい、
俺は出世してやると。
目を見ずに、
ね、目を見ずにね、
目を見ては言えないな、とてもな。
そうそうそう、いくらすると思ってんだと、
まあ、ある種ミュージシャンだけに許される特権みたいな、出世払い的な、
そのうち武道館で楽屋に呼んでやんよみたいなね。そうそうそ
う、で
またここを支援する方もそういうね、まあ、夢に対して投資するというか、そうそうそうね、
東京ドームライブの裏に入れろよと、は
い、もう僕今も目を見れてない
そうだね。で、まあ、私がこう頑張れ頑張れと応援したバンドが、まあ、活動を休止し
なっちゃったんですよ。
この野郎何休止しとんねんと思っていたら、僕新しいバンド始めましたと。
それが明日
冷やし中華始めましたぐらいの軽いノリでね、
ちょうど夏ですし ね、 ね、
それが明日バカラーだ
と。明日バカラー緑色の ね、 ね、うんね、よく映える。
そうなんです、明日バカラを始めました。
明日バカラいいのか、お前そのまま言っていいのか、
これで押していこうかなと。
押してけ、押してけ。
じゃあもうここで明日までいい。
多分ね、多分ね、旅職人さんとか絶対応援してくれると思うから。
本当ですね。そう
そうそう。ちょっとタイアップをね。バンドの名前が、バンドの名前が明日場からって言うんだよ。ほら食いついた
来ましたね。
ね、本気にされちゃいました。
CM でもいただければ。
ね、なんか明日場の CM しましょうね。
あ、もうバッチリです。
大事大事。
歌作ります
。さあさあ、コンテンツに戻りますけど、ね、どうなりますか、はい、そんなお二人で。うん、
それでね、うん、まあ私にすると今明日からっていうのは、うん、こう私がデザインとかウェブのプロデュースをしていて、はい、プロデュースする側とされる側っていう関係なわけですよ。
は
い、そうすると私にプロデュースされた陽介くんが、うん、プロデュースされて何かに乗っけられるっていうコンテンツをねやってったらいいと思うわけ。
なるほど。
ちょっと分かりにくいな、乗っけられるコンテンツ、
う
ん、
そうそうそう、
ほうほう、具体的にもうちょっとあの詳細に、
なんていうの、この男はねまだまだ人間のね、うん、幅も深さも足りないわけですよ、やっていくわけには。
なるほど。
そう、
ね、お恥ずかしながら、
そう、これからね喋、うん、っていくために深みをこいつにプラスしたいと。
ということは番組の中でまるまるその明日場カラーと、
明日場カラーにどんぶり一杯の明日場を食わせてみたいとか、
それとその佐藤陽介という人間をある種人格形成していくみたいなことを番組のコンテンツとしてやっていこうじゃないか。
そうだから皆さんからね、
それはある種贅沢だよ。
いや本当ですね、
佐藤陽
介にやらせたいことを募集して佐藤陽介にやらせると。
例えば悪いかも分かんないけど、タモリさんがほら赤塚不二夫大先生が亡くなった時にお葬式でね、私はあなたの作品ですと。
あ、そうです、
ね、もうまさしくあなたがその私を作って、ね、そういうふうにしても神の手で育てたようなものであって、私はあなたの作品ですって言って、あの仏殿の前で申し上げたと同じようにして、あなたはまさしくそういった意味で、ここが赤塚不二夫大先生だとすると、あなたはタタモリさんみたいなもので、その造形物としてさ、
すごい、
もう神のゴッドハンドで育てられるみたいなもんだから。
本当ですよね。
これは贅沢だし、こんなありがたいことないですよ。
本当ですよ、
もうだってないものはだって資本からね、そういう技術力からネットドアから提供されてないの、体だけのことなんだって。
そうですね、体以外は大体提供した。
そ、ね、そっちを俺が担当するから、
いらない、いらない、いらない、サンマとか生臭いから、いらない、
入ってきますね、
そこしかないんだよ、入ってくるところそこしかないんだよ。
そうそうそう、だからこう陽介くんにテレコ一つ持たせて、ちょっとロケ行ってこいやとかね、
あ、いいですね、
そうそう、どっか行ってちょっと何でもいいからレポートしてこいと、そこの公演を一人でレポートしてこいとかね
そこも技術力っていう意味だよね。だからバンドの MC 力を高めるっていうのはいいかもしれないよ。
うん、それはいいですね、
大事ね、あの真っ白い壁に向かって喋るとか、
うん、
もしくはこのキーボーさんの頭に乗ってるサンマの目を見ながら、うん、面白い小話を5分間するとか、すごく大変な修行ですよ。
整わないよ、なかなかこの目を見て、
整わないよ、これ死んだ魚の目だからね、
完全死んでますね、
うん、そうそう、はい、サンマとかけてなんととこ、はい、
早いな、
その心は
まだかけてもなかった、
かけてもなかった、整ってもなかった。
サンマとかけて、
うん、
待ってくださいね、待ってくださいね、
ブラマヨを届く、
その心は
整ってません
ひどい、本当にひどい。
いや、だからなんかあればなんかやって、
いや、もう最低の振りじゃないですか、ちょっとやめてください。ちょっとそんなのをだから今こそ、
これから
うまい、それでいい、
それでいい
でしょとか言っちゃったけど、
いや、まあ今だからね、琴さん、ね、今これできたじゃん、それこそ整いましただよ、ね、今の必死さの中からどんどんとそのスキルが磨かれるんだから、来た来た来た、いいよ、
大事大事、
いい感じ。でもこれ贅沢で番組の中でコンテンツ使って、ね、佐藤陽介と明日場カラーを育てようなんてさ、
そう、明日場だからねいっぱい芽が出る、
本当に明日場カラーだと思われちゃうね、
うん、そう、今ったら明日入る
ちゃんと着名しておかないと。
もうそうですね、
うん、明日カラーだよね、
正式名称は明日カラーです
本当ですよね、まず
明日場関係なかったです
明日カラーっていうバンドを組んでるんですよ。だから明日カラーっていうバンドだから明日場カラーみたいなもんじゃないですか、
うん、みたいなもんですけど ね、
そうね、提供していただければ
青汁っぽいイメージで覚えていただいてね、青汁っぽいイメージ、
そう
これもう物販決まりましたね、
物販決まったな、これ、ね、
青汁
を明日場アイス、
そうそうそう、
ね、明日場アイスとバッチリ、
だから自分ほら三末に来るんだったら、はい、演奏終わったら、はい、でその明日場カラーさんの上りの脇で一緒になって売れ、
本当ですね、
そうそうそう、明日場アイス、売れ
明日場カラーです、
うちのロゴ入れていただ
き、ロゴなんか入れないよなんで明日場アイスの中に明日カラーとか便乗仕事してんだお前、
もう便乗できるもんには ことを。
今明日のアイスを買うと明日からの CD がついてる。いらねえって
言うの。すごい豪華なアイス。
豪華なアイス
がどこかわからない、ね、食玩みたいだね。
あ、そうですね。
明日のアイスの下にさ、うん、あの敷物になってたりして CD
が。すごい。
みんな置いて帰って
る。お客さんも大事に扱ってもらえます
ね。汗かいちゃって CD ね。
でもいい絡みかもしれない。面白い、ね、うん。
面白いかもしれない。
語呂は合ってんだ。語呂は合ってんだ。
本当ですよね。
うん。
いや、これ来たな。
いや、マジックで明日場カラーじゃありませんってこうさ、外側に書いて渡したらいいじゃない。
いいかもしれない。逆にね。
みんなマジックで書いてあるだけで、あらと思う。
ちょっとね、あの、うん、気に留めますね。
でも偶然ちゃ偶然だよ。今日だって明日場アイスの話をしてようと してるところに、明日カラーが来るなんてのは、ね、これ語呂だけだって、そうそうそう、これは偶然ないでだって、
うん、こういうのがだんだん運命的にこうなってきますね。
面白い面白い面白い、うん、だから言ってんじゃん、明日場カラーになっちまえ、
このまま、ね、
それで八丈島行ってたらプロモーションして八丈島でぐるっと回ってくんだよ、
ね、
一時でもあれじゃん、
俺がここで帰ようって言っても帰ってからボーカルにボコボコにされるし、
お前俺に相談なしで、なんでチーム名変えてんだよ、
お前はアホなのかと、
いつからお前ミュージシャンでしょ、魂売り渡したじゃん、
明日場に打ったと、
明日場にね、
タイアップ、その代わりタイアップ取ってきたから
ね、本当ですね、
いや妙に、ね、妙にボーカルもあのガテンが言ったりなんかして、それならいいとか言って、
お前ら、ね、
お前らポリシー低い、
ね、早速曲作ろうみたいな、
いいユニットだな、面白いな、
なるかもしれない
です、ね、もうそんな、なるほどね、でもコトさんでもそんな感じでいいわけ、あなた的には、
いいんですよ、
あ、そうなの、
もうね、
彼が面白がってやってくれれば、
うんうんうん、
そう、この間もね、なんかライブハウスに行ってライブやるためにライブの歌を即興で歌えって話をして、
面白いですよ
ね、だからちょっとね面白い要素も取り入れながら、うんうんうん、彼らには変なことをし続けていってもらおうという企みがあるので、
なるほどなるほど、
ぜひぜひこうリスナーの皆さんはね、うんうん、佐藤陽介に変なことをさせていただければと思うわけですよ。
あのね、俳人としてだけどね、いいかもしれないよっていうのが、今アイドルだってね、スマップに始まってさ、嵐だとか、うん、ああいうアイドル系の人たちがみんなおかしなこうギャグやっちゃったりとか、うん、あのバラエティコントとかガンガンやっちゃうでしょ、うん、もうね、そういう時代なのよ。バンドだからってね、気取ってられるのはね、もうビーズとかね、グレーで止まり。だからね、佐藤君なんかね、こっから先はね、バラエティはできます、バンドでやらせたらピカイチです、弦も毎日張り替えてますみたいな勢いで。
そういうこと、いかりや長介さんとか、
そうよ、クレイジーキャッツさんだとか、
素晴らしいです
ね、治療のバンドだったから、ああいうバラエティが光ったんですよ。
そうなんですよね。
そうなんですよ。だからそこ行っちゃってもいいんじゃないの、むしろ
いいんじゃないですか、
何でもやったらいいじゃない、僕も
そういうのすごいしたい人ですからね、
行こう、うん、でだからデビューももう今日から八丈島八丈島デビュー、ね、東京弱い、インパクト弱いもん、東京都なんてインパクト弱い、まあ、八丈島もあの東京都だと思うけど、
まあ、そうですね、東京都のバンドですってどこなの、八丈島って言ったらちょっとい
いじゃない、
いいよ、だから
一個つきますよね、
すごくいいじゃない、
キャラクター、カラーとかさ、あのフラワーも椿
スタバに椿ですか、
だもう都はるみ以来だもんだって、あんこ椿はこういうの、あんこ椿は早
いカバーしちゃったりなんかしてね、
いけいけ、そこは
そう
じゃあそんな感じでコンテンツどんどん進めていけばいいのかな、
佐藤陽介を開発しよう、みんなで、
で、お嬢的には、まあ、その折に触れ、うん、参加していただけるとはどんどん参加していただいて、
そうそうそう、
だからお嬢もお嬢なりの自分のコンテンツ、オリジナルコンテンツはちゃんと紹介してくれるときは、うん、ほら前スイーツとかもやってた時期もあるじゃないですか、
強烈なダイエットをした
あそうかな、
炭水化物は一切取らないですよ、
やってないのね、うん、だからだったら園芸のお話、あ、園芸また庭がなくなっちゃったのか、だったらまあそのビジネスライクの話でもいいですし、
そうですね、真面目にビジネスの話をしてもいいかなと思いますよ、はい、何でも語ります、
はいはいはい、まだそんなことで、はい、ね、じゃあコンテンツ的にはますますそういった形で頑張っていくと、
そう
ですね、だから、だからまた次回の放送が、大の月だけの放送になっちゃうんで、
はい、
どうなるか分かりませんけど、まあ、ダブルキャストになるのかそれぞれにお越しになるのか、逆に佐藤君が来れないことも出てくるかも分かんないからね、
そうですね、
そういう時はまあシングルでそれぞれになるかも分か
る、
気がついたら相方のボーカルが来たりなんかして
、
あんた誰に
ちゃっかり
そうそうそう、まあ、ゆるいユニットでね
ボーカルの子の名前になってたっけ、
僕は大ですね、山本大君、
山本大君ね、
そうですね、
こんばんは、明日はカラーの山本大です、ね、
誰やねんしかない
もう誰だか分かんないけどレギュラーみたいな顔している
から
ね、
何のこっちゃ分かんないですけどね、
あ、まあまあ大いにね、そんな風にしてコンテンツどうも充実させていただければなというふうに思います、
はい、頑張ります、
はい、そんなこんなで、じゃあ、今日の、ね、コンテンツはそんなことでまとめさせていただきたいと思いますよ、はい、では CM に続いて、次のコーナー行ってみましょう、
丸い四角リーズナブル 僕らデザインスタイリッシュなインテリア、丈夫で長持ち使いやすい、安心ね綺麗ね、こだわり派の二人にもアットホームなスタッフがお応えします。丸石家具、丸石家具、家具のことなら丸石、丸石家具、丸石家具、丸石家具、丸石家具。
ではありますけどもね、本日の学芸風名物ね、まあまあオリジナルコンテンツが終わったところですね、うん、今日はまあせっかくでございますんで、
はい、
一応まあ毎度の流れということでですね、はい、幸い今若干名お客様をいらしていただいたということで、うん、コーナー的にはですね、学芸風名物恐怖のインタビューコーナーと、
恐怖の
インタビューコーナーで、
恐怖なんですか、
ここはもう定番になっておりますんで、漫画読んでるとはいえ、もう耳はこちらに多分染まらせてくれてる
という、恐怖を感じてらっしゃるんでしょうかね。
もう気持ちの準備としてはですね、インタビュー、
なんかインタビュー突撃せーみたいな流れになってますが、は
い、ただ お題
いつでも来いと、
お題がですね、今日この瞬間に出すお題なんで、即興で整うかどうかはまだちょっと未知数ではございますけども、一応彼らがちょっとバンド系で、バンドで頑張ってて、そこを応援し、彼女が応援してるみたいなことで、バンドつながりの放送を今日お送りしてるんですよ、はい、そんなことで、まあまあ、今日はまあ8月31日で夏休みなんで、夏休みの宿題ネタとかそれも良かったんですが、バンドでやっぱりそれぞれにこう思春期に、影響を受けたアーティストとか、まあ、例えば矢沢の A ちゃんだとか、海外で言ったら、まあ、誰それとか、ね、まあ、僕らなんかだったら、まあ、村田秀夫先生だとか、三橋道也とか、
そうなの？
いやいや、まあ、腹はそこだから、
そっちなの、
まあ、やっぱりディープパープルだとかね、レッドゼッペリも影響力あったけど、ね、やっぱり僕なんかはやっぱりそういうところから来てるわけですよ。
そうなんですね。
だから親父とかはやっぱり田畑優勝とかね、もう岡春、
古すぎてついていけないから
それもいつもマスターに言われるからいいんだけど、例えばこれは旅職人さんの場合、影響を受けたアーティスト、ね、バンド、
ね、
そう、あとはライブとか、自分がそういうの見たんで、
これは
思い出に残ってるライブとか、バンド、そういったのがありましたらお聞きしたいのと、自分でもし楽器とかやってたら楽器のパート、
なんかこうイケメンだから楽器とか似合いそうな気がするんですけど、
はい、その辺をちょっと、じゃあ、
じゃあちょっとお伺いしましょうか、はい、旅職人さん、はい、2ポイントで、はい、ちょっと椅子を乗り越えてまいりますけど、
後藤さんもまた、
影響を受けたのはレッドオリアーズですかね。
レッドオリアーズ来たー、
通学中にいつもバスの中で聞いてたっていう思い出があります。
結構ワイルド系ですね。
そうですね、
うん、
島はちょっと音楽伝わるのも遅かったんで、
うん、
だいぶ遅く流行ったんですけど、
島ってどこですか。
三宅島です。
あ、本当にそうなんだ。
生まれが出身
なんだけど、いやいやいやいや、そうなんだ。八丈島とか三宅島じゃ全然シャレじゃないんだ。
はい、なので明日は、
明日から明日はなんだ。あ、これはマジだわ。マジ
ですね。
明日はカラーだぞ、やっぱり。
明日やっぱり
ここは、ね、おー、そうなんだ、
はい、
ライブとかも行かれたんですか。じゃあだ
ってライブは行ったことないです。やっぱり東京に出てこないといけなかったんで、
はい、
子供の頃はなかなか出れなかったですね。
ましてレッドウォーリアーさん、三宅島来ないでしょうしね。
そうですね、
うん、
で、ボーイの解散の時のラストギグっていうのも、まあ、抜け出していこうと思い、うん、親に怒られ、
親に怒られ
行けず、
うん、
ビデオを買って涙を飲んだ記憶があります。
あ、それはね、あるのよ、やっぱりね。うん、俺らもやっぱりちょっとローカルの方だったから、はいはい、名古屋とかそこら辺まで出ていかないと大きなイベント見れないものね。だとすると、じゃあ他にもう一つ、ブレッドウォーリアーズ以外に、例えばガイタレとか。
ガイタレだと当時は子供の頃印象残ってるのはモトリークルーとか。
モトリークルー渋い、
来ましたね、モトリー、
ミスタービッグとか、ね、
うわー、渋い、
ミスタービッグ来ましたね。
いずれにしてもでもハード系聞いてますね。
そうですね、ドリルでこうギターを弾く、
おーほーほー、
ギターの何でしたっけ、
うんうん、ドリフターズ、ドリフターズね、
それでドリフターズです、
そのままやんけっちゃうし、う
ん、はいはい、ベースのビリーシーンが、はい、あのドリルピッキングって、
あ、そうなんだ、はい、ドリルのね、そこら辺はそうですか、はい、じゃあ琴さんお名前もう一度確認させていただいて、ちょっと
じゃあ改めましてお名前をお伺いしましょう。
旅職人と申します。
はい、旅職人です。いつもありがとうございます。どうも
ありがとうございます。
はい、貴重なご意見伺いましたけど、知ってた、佐藤さん知ってた、
僕ね、そこら辺もうものすごいツボなんですよ。
ツボなんだ。
もうミスタービッグなり元井なりもろに通ってるんで、僕、
俺も元井くんは聞いたことあるけど、うん、おお、その何、ミスタービッグ、
ミスタービッグ素晴らしいですよ、もう僕大好きでしたね。
ピックをほらなんかあの両備のあの、あのね、日本の釣りのやつの機械でガラララってこうやっちゃうあのアーチと、知らない、こう電動工具みたいなんで、
電動ドリル
みたいなの、そうそう、ギューッと回るやつをピック先につけちゃう、それでギターをビューン
と、それで高速ピッキング、
それそれそれそれ、
それをやるんですよ、それはビディシーンは。
そうね、で釣りを始めたっていうわけじゃないよね。それでブラックバスってわけじゃないよね。
その流
れ
に、
ちゃんと情報手に入れていくから、じゃ
あ
ホームページとか見ていくから、伊達に見てないから、ホームページ見てないから、そうそう、俺とかきっと、だから松永さんもそうなんだ、ファンなんだ、レッドウォリアーズのファンだったりとか、ビッグのファンだったりなんかするんじゃないの、わかりませんけどね、はい、まあ、ちなみにお二方はどんなあの バンドで印象を受けたっていうか、影響を受けたって言いましょうか、印象に残ってるアーティストというと、
陽介君は、
僕ですか、僕は多いですよ、すごい、うん、やっぱりこういうのいろいろやってるんで、ベースとか、うんうんうん、僕は今の流れで言うと、うん、本当にディープパープルとか、
ディープパープル、レッドゼッペリン、
一番最初に聞いた洋楽、うん、はい、一番最初に好きになったガイタレがもうディープパープルですから、
僕、ああ、そうですかね、
このキーボードは、
ああ、そうかな、
大好きですね、未だにずっと聞いてます。
俺らなんかもう一番最初に聞いたガイタレのアーティストだったらアントニオ・コガだったりなんかするからね、
わかんないね、わかんない、
日本人ちょっと混じってたみたいな。ああ、まあ、だから琴さん的には、
私洋楽はほとんど聞かないんですよ。なのでどちらかというとボーイとか TM ネットワークだった頃の TMN とかね、はい、その辺のラインですよ私。あと薄暗い曲とか好きなんで、
そこら辺も僕80年代に生まれたかった人ですから、
あ、そういう人いるんだよ、
そういう青春を過ごしたかった、
はい、私そこピンポイントで青春だったからね、
だからなんとなくだからライブもね、俺らギグとか言い始めてからね、ちょっとギグってしちゃってダメなんだな、この親父ギグ、ギグとかって いつからギグとかいうようになったの、あれ、ライブはライブ、そうそう、ライブはライブでいいんじゃないの、
ボーイさんが言って
ましたね、ボーイが始まったのか、そうなんだな、なんとなくそういうミュージシャン用語もね、どんどんと変わってきてるじゃない、うん、なんかそのね、ミリバールがなんかそういうのにあの、ね、
ミリメーター HG に変わるみたいなこと、なんかそういうのに変わったりと
か、うん、全然うまく言えてないんだけど、うん、
ね、
そう
ヘクトパスカル
ヘクトヘクト
ヘクト、
そのオクトパスに変わっ
ちゃ
った、
違います、タコタコ、
そうそうそうそう、そういうのね、
まあね、単位的には大して変わんないんだ
けど、ね、まあ、変わんないですけどね、
世界のあれやから、ね、
いやいや、でもだからまた興味ね、またほらこうやってリスナーの皆さんね、うん、交えてお話して、ね、いろんなまたちょっとこう違った感覚で広がるじゃないですか、うん、そういったことがね、まあ、だからこういうのもまた楽しみだと思うんで、どんどんとそのさっきのあなたのオリジナルコンテンツも含めて、いい、ね、また今度からもね、どんどんインタビューのコーナーも、
佐藤陽介にこれをやらせたいから、
いいと思いますよ、
これ持ってきちゃおうからみたいな方ね、
ぜひ、いいと思いますよ、
お待ちしてますよ、
はい、そんなことでまたリスナーの皆さんもどんどんご参加いただければなというふうに思いますよ。さあ CM についてそれではエンディングとこちら。おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね、
目黒の生まれよ、
目黒っていや目黒のサンマだね、
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店、
魚と酒のうまい店、
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 魚常でい、
うーん、
うまい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談、東映自動車、東映東映東映自動車、国産会社何でも揃う、東映東映自動車、東映東映
険なんでも相談東映自動車
どうもサンマンマンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の街楽大
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大
どうぞよろしく。
37.0 のような通学大変レギュラー放送いかがだったでしょうか。さあ琴さん的にいかが。
いやなんかこの組み合わせでこれがレギュラーだよって言って始まったのは初めてだから、はい、なんだかこう、ね、面白い感じだったね。
なんか僕はもうすごい新鮮な。
どうだった。
いや楽しい時間をもうまさか解明させていただける。
そうだね、まさか今日は明日葉尽くしだったからね。
じゃあ俺がうっちゃんなんちゃんで、あの自分らあのクリームシチューみたいなもんだな。
あそうですね、
サマーとか
ね。
じゃあ俺ら名付けの親だ。
じゃあ私
たちがね、琴さんと
プロデュースプロデュース
決定。じゃあ今日から明日からは明日葉カラーになりました。
明日葉カラー
皆さんよろしくお願いします。
バンドで相談してこい。一応メンバーと相談してこい。
そうですね、聞かれてびっくりみたいな。
そうだろうね。それこそそんなことで旅職人さんとか交えてさ、あとで話して、いや俺は知らないよとかって言われちゃう。
そう
俺聞いてねえからみたいな。そういやあなたが言ったから言われても、そんなの知らんからみたいな話になっちゃう。
勝手に解明して。
そう、はい、でもまあ琴さん本当にちょっとコンテンツとしてはね、
う
ん、いろんな形で、
はい、これからもね彼を開発してこういい男にしたいですね。もうちょっとなんかこう私が魅力を感じるような男にしてみたい。
はい、
大事大事。
惚れさせるという。
そう頑張れ。
そうですか。
ね、人妻を惚れさせるぐらいの魅力を発揮しないとダメな男としては。
ちょっとそうですね、うん。肉食系男子ということで。
そう肉食ぶりを出さないとさ。
うん、そういきますよ。もうだから最終的にはもうそういう風になりますから。
ね、そう、ね、もうばあちゃんだろうが主婦だろうがみんなかかってこいぐらいのね。
ばあちゃんが女の顔で俺を見たらすごいですね。
そう。
だそういう意味じゃね、話は通じですけど、氷川きよしさんなんか女才ないからね、あの若さで。
あれはすごいっすよ。
あれはもう磨かれてるから。
ね、あの王子はすごい。
そのぐらいね、やっぱりそれはもう陽介さんも。
そうですね。
そう、はい。あのぐらい徹底したらいいのよ。
あでもそうですね。そしたらもう6回の氷川きよしということで。
そう。氷川きよしだってこうね、街巡りしながら恥ずかしいこともいっぱいするけど、それでも王子なんだから。
そうですよね。
大事よ。
でもおばあちゃんからおじいちゃんから、ね、幼稚園の子まで受け答え。だってあの人なんかだって100歳の人まで。さフォローしてんだぜ。だって
すごいですよ。
ストライ
クゾーン広すぎっから。
本当ですよね。
はい、ね、キャッチしよう。
さあそんな横須陽介さん的にはいかが。
もう素晴らしい時間を、なんていうんですかね、もうこの皆さんのトークについていくのがいっぱいな状態なので、まだ。
いやいや、たぶんもう立派なもんでしたよ、そこは。大したもん、大したもん。
これをもう、ね、だからもう1回、2回、3回続けていくので、ね、
はい。あと、卵だけ無駄にしないように気をつけて。
ね、股間に落とさないように。
まさかここできますか、卵。
これまとめだから。
ね、こう。
今かっこよ、気象転結だから。
気象転結。
気象転結。かっこいい感じでいこうと思
って。今日、明日また生卵の話題でしょ。
なんで割れる。
明日は生卵やろうということで。
そう、だからぐちゃぐちゃした感じで ね。
それがどんどんイケメンになりますから、
ね。だからそこのフィールド、その振り幅の大きさをやっぱりうまくコーディネートして、ミュージシャンとしてもっとどんどんエンターテインメントとして育てる。
そうですね。ただ明日はと生卵ってダメですよ、ね。
そう、あの頃は股間に卵を落とすような子だったのに。
では一曲聴いてくださいという。
うまいね。
かっこよくいければいい。
いいじゃん。それで演奏がビシッと決まるとね、こう感動もの。
そう。
このギャップ。
ギャップですね。
いい男になったなっていうね。
本当ですよね。
そうだよ。ここで鍛えていこうや。
は はい、そんなお二人でございましたけどもね、皆さんのリスナーの皆さんにもまた今後のですね第5週目担当加藤さん佐藤陽介さんね、はい、ご期待いただければと思いますよ。お二方にもどうぞ今後ともよろしくお願いしますね。
はい、よろしくお願いします。
はい、さて来週になりますが、9月の7日火曜日の放送は第1週目担当黒羽由美さんとお送りしてまいりますね。引き続きリスナーと関係者の皆さんには学園のホームページ http://学大-fm.com/宛てご意見ご感想等どんどんお寄せいただければと思いますよ。はい、それではライブ放送ご視聴の皆さんと一緒にですね、番組を締めてまいりたいと思いますけど、じゃあ、またいつものように旅職人さんとご一緒に、ね、ご協力いただいて、ね、ご商売いただければと思います。お名前ちょよかったらよろしかったですか。はい、彼
旅職人2さんでよろしいですか。
何だって。
旅職人2です。
20
1と2です。
1と2なんだ、はい、ロンドンブーツ1号2号みたいな。
かっこいいじゃないですか。
俺らのことで
2人ともモテで、
バルム1バルム2みたいな。
古い
うるせえんだよ。もういっぱいいっぱいなんでこっちだって例えようがないから。
もう、
はい、まあ、そんなこんなでですね、じゃあ皆さんご協力の方のよろしくお願いいたしまして、はい、ご昭和とともにお開きにしたいと思います。それではそんなこんなで学大 FM ではまた来週。
はい、どうもありがとうございました。
明日は明日ばから頑張れ
頑張れ明日ば。
YJFM、YJFM、こちらやるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。